ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を伺っています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。それではドクターマーボーのお日様広場、今月もお送りしていきます。お相手は小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速ですが、今月は、ゲストお二方お迎えしてます。マーボー先生からご紹介ください。
はい、今日のゲストは、マザー薬局の阿部薬剤師さんと宇野薬剤師さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。だいたい1年に1回ほど、薬のことについて時間を設けてやっているわけですけれど、今回は、ちょっといろいろ、お二方も来ていただきましたので、日頃こう日常的に疑問に思われているようなこととかを話題にして、薬のことについて話し合っていければなというふうにして思っています。でまず、よくある質問っていうようなことで、ちょっと今日は始めていきたいなと思うんですけれど、
はい、
毎食後ですとか、朝夕食後ってあるんですけど、食べなかった時はどうするんですかとか、この時は入っちゃったんですけれどとか、食事と食事の間のこう中途半端な時間の時に最初の薬をどう飲むかっていう、そういうような疑問っていうのがあるようなんですけれど、こういった時にどんな指導とかっていうのをされてるのか教えてください。
それはですね、日頃から指導はしてるんですが、1日3回の薬に関しては4時間おきに、食事関係なくですね、もし半端な時間に来た場合は。それから1日2回の薬に関しては8時間空けてもらって、時間指定をする時もありますし、そのように飲んでいただきます。早く、処置をすれば早く治りますので、お母さんたちにもその旨伝えるようにはしています。
すごい分かりやすいですよね。朝ごはん食べた後に行って、食後って言われたら、じゃあお昼ごはん食べた後じゃないとダメなのかなって私なんかだったら思っちゃうんですけど、すぐ飲んでいいですよとか、あと何時間後にしてくださいって言っていただくと分かりやすくていいですね。
はい、はい、そうですね。
時々あるんですけれど、薬の飲み方、今の飲み方とかの時に、診察室はこう自分では伝えてるつもりなんですけど、ちゃんと伝わってるかなってこうすごく不安に思う時があるんですよね。この薬は最後までこうやってきちんと飲んでくださいねっていうふうなことであったりとか、このぐらいの症状のことがある程度良くなって、このぐらいでやめていいですよっていうふうなことを割と自分では説明するんですけれど、どこまで患者さんたちは覚えてられるのかなっていうふうなことをちょっと若干不安に思うことがあるんですが、薬局ではどんなような対処になってますか？
特にやっぱり飲む必要があるお薬に関しては、飲み切っていただく、インフルエンザの薬、溶連菌の薬、溶連菌は子どもは10日間、インフルエンザは5日間、イナビルはちょっと別ですけど、そういうふうには必ず飲み切るようには伝えてあります。ただし副作用が出たときは一時中断して診察をというふうに伝えてありますので、皆さん飲み方に加えてしっかり飲んでいただいているとは思います。
診察室出るときには薬はどのように最後まで飲んだ方がいいのかということを確認して帰った方がいいですね。
診察室でなかなか話が聞けなかったなと思ったことは、また薬局さんでもまた再度説明してもらえるっていうふうなことがありますから、必ず聞くようにして帰ったらいいと思うんですが、
そうですね、先生に一つお願いしたいのは、必ず早く飲んでほしいお薬ってあると思うんですよ。
はい、
それだけは伝えてほしいと思うんです、必ずしも隣の薬局に行くとは限らないの で、
そ、 うです、ね、
それから夕方に処方箋を持ってくるお母さんもいるので、一度帰ってから、そういうお母さんもいるので、そこだけは伝えてほしいな
と、ね、そうですね。先ほどちょっとインフルエンザの話が出たので、ちょっとその話題に行きたいなと思うんですけれども、インフルエンザ、今時期ですけれども、ここでも大流行というほどではないんですが、流行してきてますが、インフルエンザと薬っていうふうに言うと、最近話題にもなりましたけれども、異常な行動を起こして、そして痛ましい事故とかが起こったりするというようなことが あるんですけど、インフルエンザの薬を僕ら処方したときに薬局さんの方でこう注意することってのはどんなことがありますか？
僕の場合あらかじめですね、やっぱりインフルエンザのお薬使う使わないに限らず、ある一定数で異常行動、インフルエンザにかかった患者さんですね、報告がありますということはお伝えするようにしています。で、因果関係がはっきりしないことがあるのと、それからやっぱり重症化すると脳炎、脳症を引き起こす可能性があるので、やっぱりその辺は分かってもらうということで説明はしてます。
必ずしもこう薬のせいかどうかってことについて分からないっていうのが正確な言い方でいいんですよね。
そうですね。
インフルエンザだけでも高熱で異常な行動とか、あるいはこうなんかわけわからないこと喋っててとか、天井に何とかが見えてるとか、そういうようなこと言って、そして朝になってみるとそのこと何も覚えてないっていうような熱専門といいますが、そういったこともやっぱりよく起こりますので、必ずしも薬のせいとは限らないんですけれども、でもやはり副作用でもしあった場合にはすごく大変なことだと思うので。
そうですね。やっぱり一番心配なのはニュース報道なんかでもされていますように飛び降りとか、そういうところになるかと思うんですね。でなるべく未成年の患者さんではそういう報告がありますので、なるべく保護者の方は見守るようにしてくださいということで、たまに夜目が覚めてなかなか寝つけないとか、帰省をするとかっていうケースもあるようですけど、そのぐらいであればそんなに心配はいらないと思うんですけれども、本当に飛び降りですとかそういうことになるとやっぱりちょっと心配になりますので、なるべくそういうのがない限りはきっちり5日間なり5日間を見切ってもらうというふうにお願いはしてます。
当然副作用の症状が出た場合は一時中断して連絡いただくように言ってあります。時間外も転送電話になってますので、僕らの方には連絡つくようになってますので、ぜひそういうのを利用していただくように。
薬飲んでる飲んでない限らず、具合の悪い時はなるべく目を離さないように、熱下がって元気が出てきてからであれば、私ももうぐったりしていてっていうふうな時には異常行動あるなし関係なくよく見ていていただきたいなというふうにして思います。あと本当に大きな異常行動なのであれば、救急車を呼んで速やかに夜間とかであっても受診するというふうな形にしておかないと、危ないこともあるというのは必要なことかなと思います。
特に薬剤師からするとですね、初めてのお薬を飲むときはぜひどんな副作用が起きるかわからないので、目を離さないでいただきたいので伝えてあります。
こう副作用の説明っていうのはなかなか僕らが見るとちゃんとこうやって書いてあるなっていうふうにして薬の情報を書いてある紙を読むんですけれど、その書いてあることをすごくこう読んで逆に患者さんたちが不安になったりすることっていうのは経験しますか？
ありますね。やっぱりお薬飲む飲まないに関わらず起きるような例えば、下痢腹痛なんかも日常的にあることだとは思うんですけれども、全て関連付けてしまってお薬による影響じゃないかというふうに問い合わせくるケースというのはありますね。
それで薬やめられたりとかっていうふうな形になって、ある意味でこう本当に鍵になる薬とか、そういった病気に対して鍵になるような薬がいつの間にか中断されてたっていうふうなことになると、本人にとっては本当にマイナスなことになってしまうってこともあるので、この副作用の問題ってはなかなか難しいですけれども。
そうですね。昔から副作用の表現に関しては、今僕らもやってますけど、オブラートに包んだような表現で、ただ分かりやすく出してるんですね。ただ今この情報化社会なもんですから、皆さんインターネットで検索してます。だからそこまで厳密でなくてももうはっきりパンと出てきちゃうので、誤解のないように伝えるようにしています。
そうですね。インターネットでこう調べると、こうあれもこれもっていう情報がいっぱい出てくるので、本当にその情報の整理っていうのか、薬剤師さんのみならず私たちもそうなんですけれども、重要だなって最近は本当に思いますね。
お母さんたちからなんですけれども、何かお薬飲んでますかってお話を伺うと、以前いただいたお薬があったので飲ませましたっていう話をたまに聞いたりするんですけれども、よくないとは思うんですけど、これについてはどうでしょうか？
薬に関してはですね、特に薬品が3種類4種類って混じったものはやっぱり時間が経つと化学変化を起こしますんで、混ざったものは特に水薬も粉薬も2週間までというふうに伝えてます、聞かれた時は特になので、あまり古いお薬は廃棄してくださいと伝えるようにしてますんで、それをもって副作用が出てきた場合誰も責任を取ってくれないので、決して使わないようには伝えています。
まあ、よくこういう話は聞くんですけれど、風邪薬先ほども何種類かこう混ぜてあるものって何種類か混ぜてあるのはなぜかというと、その時 の症状に合わせて薬を選んでるっていう風なのが薬の出し方なので、前の時の状態同じように感じる咳であっても前の時と今回とは違う場合もありますので、残ってる薬をどうこうというふうなことについてあまりお勧めはできないというふうなところもあるんですけれど、やはりその時の状況を見てそれに合わせた形で薬を飲んでいくのがやはり治っていくのに近道だと思います。
もし使うとしたら、あまり時間の経ってない解熱剤の座薬であったりとか軟膏に関しては使ってもいい場合もあるとは思いますけど、
宇野先生から見て何かちょっと気になるこのことをお母さんたちの理解ちょっと難しいのかなとか理解してないかなとかって思うようなことって感じることはありますか？
そうですね、僕でも副作用のことだけじゃないんですけども、あらかじめそのお薬の例えば抗生物質とか抗ウイルス薬だったらもう最初からインフルエンザのウイルスの増殖を抑えるお薬ですとか、例えば細菌を殺すための薬なんで例えば腸内細菌にも影響するのでちょっと便の方が緩くなったりバランス崩れる場合がありますということで話はするんですけども、そういう薬を中断しないようにって自己判断でやめないようにって、そういう症状が出た場合は整腸剤をもらうようにしてくださいだとか中止しないでというような表現に変えてます。
ジンマシンとかこうボツボツが出ましたとかっていうのは悩ましいっていうふうにして思いますよね。よく薬局さんの方からボツボツが出たっていうんだけれど受診するように促しましたっていうふうなお話を聞いたりとかっていうのがあるんですけど、本当こればっかりは見ないと分かんない
そうです、ね、
ことが多くてね、
先生あれどうですかね、よくその発信の時間外に連絡来たりするんですよ、その時は僕写真撮っといてくれって言うんですよ、患者さんのお母さんに、あれ役に立ちますかね。
最近のスマホの写真は優秀です、
そうですよね、拡大もできますから、多分その時点で撮っといてくれないと翌日来た時にはもう消えてる場合もあるの で、ね、判断がしづらいって
最近外来でスマホの写真を見ると、こんなの出てたんだっていう感じで分かることも多いです。
それはじゃあ進めるようにしておきますね、これからも。
そうですね、積極的に言ってもいいかもしれないですね、先生、逆にその薬による重篤な副作用みたいなケースで再受診するケースってどのぐらいありますか？
実はそんなにいらっしゃらないです。僕らのところで見ていないっていう可能性もあるんですけれど、重篤なっていうふうに言うとやっぱりこう入院を要したりとかっていうふうなことですけれども、その報告自体はやはりかなり少ないと思います。年間に直して何人あるかというぐらいの話だとは思います。やはり薬も技術の進歩で安全なものになってきてるんだなっていうふうなことは実感します。
指導の時になるべくその息苦しい呼吸が苦しいですとか、それから充血だとか口の中がただれるような場合があればそれはもう重篤なアレルギーの可能性があるので中止してその場合はもう病院受診してくださいっていうことはよく言うんですけど、
そういう例はやはりあまり見聞きしなくなったなと思います、
はい、今日はお薬のお話いろいろ聞けてよかったんですけども、診察の時ってやっぱり緊張結構あると思うんですよね、お母さんたちも。でいろんなことをこう説明、病状の説明であったりとか、お子さんの様子説明したりしているうちに安心してしまって、最後にじゃあお薬のことってふっと忘れてしまうことがあると思うんですけれども、そこはしっかり今日お話あったようにこの薬は最後まで飲み切るものなのか、症状が良くなったら飲まなくてもいいんだよっていうことは必ず確認して言ってほしいなっていうことを思いました。それと今文明の利器って言ったらなんか古い言葉なんですけども、今スマホでいろいろ映るのでよく発疹でね、こんなジンマシン出てきて、で病院に来てあらもうないんですけどって言って一生懸命説明してくださるお母さんもいらっしゃるんですけれども、ぜひスマホを使って写真撮っておいて、診察室で見せるっていうのもいい方法なのかなっていうのを思いましたので、お母さんたちもぜひ使って症状を見せてくれたらなっていうことを感じました。
年に1回こういった薬剤師の先生とお話を皆様のところにお届けしているわけなんですけれど、本当に毎回発見があるなというふうにして思います。診察室の中、そしてクリニックの中だけじゃない、その後でお母さんたちがこう思ったこととか聞き逃したとか、あるいは忘れちゃったっていうふうなこととか、いろいろとこう薬局の方でこう拾っていただいたりというふうなこともあって、いろいろお話を聞くと勉強になるなというふうにして思っています。 診察室の中で聞ければいいんですけれど、他にも聞き直す機会があるので薬局さんの方で相談して、そしてまたこちらの方に話戻してもらうというようなこともありますので、ぜひ積極的に声をかけてもらえたらいいなと思いました。今月のゲストは、マザー薬局の阿部薬剤師さんと宇野薬剤師さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。